FM折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
10月も終わりだというのに、こんな時期にと言われる台風が2つも続けてやってまいりました。皆さんのお宅では被害がなかったでしょうか。まあ、それにしましても、まあ、秋はやはり文化財に親しむシーズンでもありますから、大事な大事なその大きな森が傷められたりとか、心が痛む気もしますけれども、まあ、少しそういうことを大事にしながらといういつものように郷土資料館で歴史と文化に親しんでいただきたいなと思います。今日も郷土資料館にやってまいりました。ご存知のように毎月アラカルトっていうのを展示されていまして、たくさんある西宮市の郷土資料館に収蔵されている貴重な文化財の中から学芸員の方々が交代交代でそのうちの1点を選んでこれを見てくださいという意味でアラカルトという展示をしていらっしゃいます。今月はどんなものが出るのか、それこそ本当に毎月月替わりで楽しみなわけです。さあ今日も郷土資料館でお話を聞きながら拝見いたします。今月の担当は西尾さんというふうにお聞きしました。西尾さんこんにちは。
こんにちは。
今月の担当なんですね。
はい、そうです。
アラカルト、
はい、
何万点ある資料の中から1点選ばれるの大変ご苦労やと思いますが、今日はあの展示室入りましたら、はい、あのいつもは展示室の入り口のところにアラカルトを置いてあるのに、
はい、
ちょっと違う場所ですね。
そうですね、あの今回あの展示室の入り口、はい、あの私たちは前室というふうに呼んでおりますけども、あ、はいはいはい、あの特別天、天然記念物等のですね、はい、指定文化財の公開展を、
ね、
この時期ちょうどか重なってやっておりますので、はいはい、あのアラカルト展示に関しましては展示室の中に入って、
あ、
はい、あの通常の常設の展示室の間にですね、
はい、
あのちょこっと可愛らしいケースの中に
それこそ探してもらわんとわからない、
ちょこっと入っております。
はい、これがそうなんですね。はい、入った入り口近くにあるショーケースの中に、飾られています。これは漆塗りのお椀みたいに思います。
はい、
今回のテーマはどんなテーマなんですか。はい、
この今月からですね、5回にわたって私が、はい、あの担当するんですけれども、はい、まあ、私もともとからですね、はい、民族、民具、まあ、あの人々の暮らしの習慣であるとか、日常生活で使っている道具類ですね、
はい、
そうしたものを取り扱うのを専門としているんですが、はい、でその中でですね、あの、まあ、あの一月一個ずつを選びまして、民具の表裏、表と裏ということで、あの同じ民具でもこんな見方をすれば違うように見えますよという、民具の中にはこんなことが込められてるんですよっていうような、ちょっとこうひねった見方をご紹介できないかなというふうに思って展示をいたします。
まあ、民具といっても披露をござんしてと言いますか、はい、例えば我々がもう身につけているものも民具ってと言えば言えるわけでしょ。
はい、
そうですね。はい、まあ、最も昔の人たちが、はい、あの生活の中で使っていらっしゃったものもそうでしょうし、はい、それから仕事で使っていらっしゃったものもそうなんでしょ。
そうですね。はい、
例えば農家でだったら、はい、の桑とかの実とかの、はい、そういったものもそうですし、はい、 それから酒造りなんかしてらっしゃる人だったら、はい、まあ、それこそ酒造りの道具も民具ということに、はい、
そうですね、
あるんでしょうね。
そうです、あの大きな意味で民具という、はい、あの民の道具ですね、庶民の道具だと思ってください。
なるほど、なるほど、はい、庶民が、まあ、主にそれと生活ですよね、
はい、生活用具ですね、はいはいはい、あの違う言い方をすれば、はい、生活用具ですね、うん、まあ、もちろんあのさっき言われたお酒造りの、うん、あの道具とかはですね、うん、あの制御の道具、要するに営む道具なんですけれども、はい、あのまあ、今回のシリーズでは、うん、まあ、日常生活の中で、はい、使われる、あの折り節で使われる、うん、まあ、道具の中から、うん、あの選んでおります。
なるほど、まさに今回ここへ出されているものは、はい、僕先ほど言いましたようにお椀ですよね、
はい、
このお椀っていうのは、はい、今でも僕たちあの使ったりします。あんまりこう漆できれいにしてあるようなものを毎日毎日、はい、晩ご飯朝ご飯で使うわけではないですけども、はい、あのまあ、家でも使いますよ、ね、
はい、あの漆のお椀っていうのはですね、はい、もうあの多分取り扱いが面倒というか怖いというか、あの、はい、剥げてしまうだとか傷むっていうのがあるのと、まあ湿気とか汚れに敏感ですので、まあ、確かに取り扱いは難しいんですけれども、うんうんうん、最近は合成樹脂なんかも入っていますから、はいはい、見た目はあの漆のお椀そのものなんですけれども、あの洗剤でスポンジで洗っても大丈夫なお椀もありますので、日常的にあの、お味噌汁とかね使ってらっしゃる方もありますけれども、あのまあ、なかなか伝統的な作り方、はいはい、要するに木をくり抜いて、お椀の形を作って、で漆を塗って、はい、でまあ、無地のものもあれば、あの模様をつけた模様を施したものもありますし、うん、そうしたものを日常的に使っておられるっていうのはもうかなり奇特な方だと思います。
なんか母親なんかが子供たちがこの台所をお手伝いしよう思って、洗うの洗うわ言うて言うて言ったら、いやいやあんたらに洗わされへんとか言うて、あの漆のお椀は大事に大事にしてたことを覚えておりますが、
そうですね、あのお正月のね、はい、おせち料理でお雑煮食べる分だけは漆の、はい、あのね、お椀を使われる方 で、ね、あとお重箱ですね、それも使い終わったらですね、
う
ん、柔らかいあの布で水分をきれいに取って、っていうことが、まあ、基本にはなってきますね。
普通のお茶碗のようなわけにはいかんで、はい、ということは言われてましたね。
言われてますね。
ここに出ているこれは、はい、何か歴史のあるものなんですか？郷土資料館にあるということは。
そうですね、はい、あのこれをもともとお持ちだった方は、はい、市内の、まあ、郷面町でお住まいだった方なんですけども、はい、あの阪神 の、 あの震災の時にですね、はい、やっぱあのお家に被害を受けられまして、古いお家を取り壊すことになるので、はい、まあ、今回のお椀をはじめてですね、いろんなの懐石前、まあ、あのいわゆる結婚式だとか法事だとかをお家でされる時 の、 あのお膳とかお椀とかの一式であるとか、まあ普段着も含むんですけれども、いろんなの着物類ですね、
うん、
はい、でそれとか、農作業もされて農家もされてたお家でしたので、あの農機具類ですね、はい、そうしたものもかなりの点数まとめてご寄贈いただきました。その中にあの含まれていた、同じものがあの10脚あの 10人前ですね、
はい
はい、これが一揃いとなって木箱に収められたものを、今回それをピックアップして展示をしております、
はい、いつ頃作られたもんだと思われますか？はい、
あの非常に残り具合というか漆の状態も良くてですね、はい、薄手の作りなんですね。
薄手、
はいはい、なぜかと言いますと、あの漆のお椀っていうのは木をくり抜きまして、
はい、
でそれに、木の素地に漆を塗っていくんですけれども、古い時代のものっていうのはやっぱりくり抜く、まあ、技術と言いますか、はい、それをずっと使い続けるために、
はい、
割とこう全からあの本体がですね分厚いですね、それがあの新しくなってきますと薄手になって、はい、で漆のもうあのきれいに精製というか、要するに不純物をきれいに取り除きますので、漆の密度も高くなってきます。ですから古いお椀と新しいお椀を見比べますと、
はい、
あの元の木の素地というか木目が浮き上がっていて、
うん、
っていうあのこうちょっと 雑というか、雑というわけではないんですが目が荒いというふうな印象を受けるお椀というのは結構古くてですね、で新しく明治以降とかに新しくなってくると、あの漆がピタッとこうきれいに一面にムラなく濡れていてっていう、っていうふうにやはりあの見た目がですね整えられてはいくんです。で今回のお椀は比較的漆の状態もいいですし、あのきれい、ね、塗りもきれいですの で,
です、ね、
はい、あのそんなに古くはないと思います。まあ明治からこっちかなという、
まあ、それにしても100年ぐらいは経ってるっていう、
はい、まあ、あの木箱に入っていましたので、木箱に年号が入っていれば確実に分かるんですけれども、さすがちょっと木箱には年号が書いていませんでしたのでね、はい、あの細かい年数は分からないんですけれども、
これは朱塗りの椀でして、直径が7、8センチ、10センチはぐらいありますかね。それで高さが7、8センチ、それぐらい。
蓋もしましたら7、8センチですね。
で、この穏やかなカーブのお椀なんですけれど、あの綺麗な絵が描いてある、まあ、これ蒔絵というんですか、
そうですね、あの金の漆に、金を入れまして描いている蒔絵ですね。
何の絵が描いてあるんでしょうか。
これね、橘です。
橘が、これはあの、植物の中でも、まあ昔の日本人の感覚で言えば相当格式の高い
あの高貴な花ですね。
ですよね、
あのボタンであるとか、立花菊あたりは割とあの植物として描かれる場合も上位に、
当たります。桜梅になるとちょっと楽しいという感じになりますね。それよりもなんか格式が高いっていう
のあるものですね。
ですね、だからやっぱり使い道といいますか、使う時期といいますか、違うんでしょうね。
違いますね、あのやはり漆のお椀っていうのは一つだけで出るのではなくて、いわゆる懐石料理っていうか本膳料理っていうことで、1の膳、2の膳、3の膳と全部あのお膳が組んでありまして、それにそれぞれ、親椀とか汁椀、要するにご飯を入れる椀、でお汁を入れる椀、で壺、平といいまして、壺は、酢の物とか和え物を入れる。で平というのは、まあ、その名の通り平べったお椀なんですが、煮物を入れるというふうに、やはりお椀によって入れるものが決まってるんですね。であのお料理も決まってます、でそして、大体こういったお膳で出す時はですね、冠婚葬祭の場面で出されるんですけれども、あのいわゆる仏式というか、あの法事だとかお葬式とかで出されるのは黒いもの、で、結婚式とかで出されるのは赤いもの、っていうのがベースになります。で今回のお椀はあの朱塗りですので、あのこれはお祝い事、喜び事の時に、出されていた。であの儀式で食べる時は、あんまり模様がないものが主なんですけれども、
あの赤いだけ、
でそれがあの宴席が進んでいきますと、模様付きのお椀なんかも使いますが、
間に出てくる、
出てくるんですね。
それはまあ趣向なんでしょうな。
そうですね、
こんなんも見てくださいみたいなところがあるわけ
で、なってくると思います。
なるほど、まあ、そういう1の膳、2の膳、3の膳、それぞれにこう、形も違えば深さ、高さも違うものが、あの、あって、それが人揃えやと、いうことでしたら、まあ、今日は1点だけ出てますけど、これ以外にもいっぱいあるということですね。
そうですね、大体こういったお膳お椀っていうのは10人前が1セットなんですね。で、それが、まあ、あの地主さんとか庄屋さんとかやっておられたような旧家でしたら、4セット40人前っていうのが、まあ、お持ちだっていうのはよくあることなんです。
部屋で大勢の方とご一緒に、ということになるわけ。
そうですね、昔のお家ってあの大体ふすまとか取れますから、広間を足し算していきますと、40人ぐらい入れるお家っていうのは結構ザラにあったと思うんですね。でそれの各自の前に、あのお膳を置いて、で、食器類を置いてですね、あの順番にお料理が出てくるということですね。
まあ、先ほど言われた赤いだけのものは、まあ、いわば儀式の時、でそれがだんだんこう食事が進んでいくにつれ、いろんなものが出てくるよ、それを絵が描いてあるという
絵の
描いてあるの大体蓋、今回は蓋に描いてありますね、 はい、それ以外に、はい、例えば湾の方に書いてあるものももちろんあるんでしょ、は
い、もちろんございます。あのお客の前にね、はい、お料理を入れた湾が出されたら、もう外から見るだけであの模様を鑑賞することできますね、はい、ですからあのこういう立花のような、はい、花の絵だけじゃなくてですね、あの鶴だとか亀だとか、はい、で、あとあの海岸の風景ですね、船釣りをしているあの風景だとか、帆掛け船が書いてあるのもありますし、であとあの山奥の山水画って言ってね、はい、あの山奥 の、 あの滝が流れるような、そうしたあの掛け軸にもなりそうな絵が書いてあった り、珍しいのはですね、農耕図って、これあのいわゆる田んぼを耕す、はい、分で、耕して田植えして稲刈りしてっていう風に1年のお米作りの様子を
一つずつに書いて、
はい、絵代わりっていうんですね。これ10脚で全部絵が違うんです。
いや、
そうしたものもあります。
これはなかなか楽しいですね、はい、それ見てるだけでも楽しいやろうなと思いますが、はいはい、
ところがですね、
気がつかなかったらスッといっちゃう
でもそれは表に書いてあれば、はい、お膳に配られると見えるんですね。実は今回は見ていただきたいのは、はいはい、蓋を開けないとわからないところにも実は
ある
んです
。
実際今回展示しておりますのも、あのパッと見立花の模様が外から見てもわかるんですが、お料理を食べようと思って蓋を取ります。蓋を取ってふと見るとですね、はい、その立花の絵がつながってるんですね。裏
裏まで伸びてる、
はい、
ははこれ裏は裏でちょこちょこと書いてあるんではなくて、はいはい、表のつながりで
つながりで書いてあるんです。
へー、凝ったもんですな、
はい、ね、もうこれこそあの表と裏ではないですけれども、こう反対側も、要するにパッと見た見た目ではないところも見てもらわないとわからないって、これがね粋だと思うんですね。
粋ですね、本当そうですね。
であのお料理が中にありましてね、で、まあ、これは今回のあの蓋と蓋の裏なんですが、本当にあの下の身の方の底に絵がある場合だから、本当に食べきる飲み干すしないと模様が見えないっていうお椀もあります。
これ火をつけるだけではわからない、
はい、
全部食べちゃわないと出てこないものもあるわ、はいはい、
あります。
はあ、すごいですな、はい、
お料理盛るのにね、邪魔になるんじゃないかと思われるかもしれないですね、はい、あの、ところが中に書いてある絵とお料理が調和するっていうのも大事ですので、
はい
はい、そうした、器と中のお料理が調和して、調和した料理が出せるっていうのも、それ料理人の腕。
なるほどね、これは難しいことになってきます。なかなかそうですか、はい、いや今日の使うお椀にはこんな絵が書いてある、
はい、
これに似合うものを置かなあかん、
はい、
でまた形もそうやと、はい、よくなったら素材を調理するにしても、
はい、
ものすごく気を使わないかんということになって、
そうです、ね、
調理人さんの教養というか、はい、美的感覚という、はい、それがこう問われるというふうな、
はい、
はあ、器ってえらい力持ってる
あの最近あの日本料理がユネスコで登録されましたけれども、はい、 ね、はい、あの料理人の方にはね、はい、あの日本料理というのは総合芸術だっていうふうに言ってらっしゃるますが、でもまさにあの私たち庶民の生活の中にもですね、そうした、そんなご大層なものではないですけれども、はいはいはい、ちょっとしたこう 美的感覚とセンスが、問われるというか、いろんなこう感覚っていうのがね、あの込められたもの道具っていうのは結構あると思うんですね。
こういう、まあ、人それの道具、はいはい、あの、はい、食器類ですね、はい、こういうものをお持ちの方はまあ大変な方やろうなと、はい、僕はまあ庶民が持つもんやらいいんやないかと思います、うん、の庄屋さん、先ほど言われた庄屋さんとかね、そういう方がお持ちやったんやと思いますけれども、あのその方っていうのは、あのどなたかに作らせるわけでしょ
う。そうですね、
あるいはどっかでもう並んでるもん買うてきはったりするんやろうか、は
いはい、お道具屋さんで買う場合もありますし、あの当然あの注文をされる場合もありますね。はい、あのまあ庄屋さんとか地主さんっていうのはもうご自身のものをあつらえて、お家であつらえていきますので、蔵の中にちゃんと収めるとこがあってですね、
うん、
でその 見る蔵に納めた箱を見るとですね、うん、何年何月、うん、天保とかそういうあの江戸時代の年号が書いてあったり、はいはい、で何年何月でその下に、なんとか氏、うん、だから前田さんやったら前田氏前田氏っていうふうにお家の名前も書いてあるんですね。
はいはいはい
でまあ、それはもうまさにそのお家がですね、そうしたものを注文されたと思うんですが、うん私たちはこういうあの頂きに行ったりするとですね、はい、こういろんなこうお道具に出会うんですが、やはりこの、お椀の箱なんかにですね、はい、実はよく見ると、はい、その名前を隅で消してですね違う名前が書いてある
何やろそれは、
はい、あの実はこういったお道具っていうのは一代限りではなくて、あの、まあ、お家の勢いもあるんでしょうけれども、はいはいはいまあ、売りに出されて、はいはいはい、それをまあ古道具屋さんといいますか、はいはいはい、お道具屋さんがまた次の方へ譲られるということで、あのそのお家がまあ元気なお家、うん、要するにあの身体が大きくなって、うん元気なお家になってくるとお道具揃えていきます。でその時は必ずしも新しいものではなくて古い良いものを求められるということで、お道具が家から家へ渡っていく場合があるんですね。そんなんがこうお道具の中にあの経歴が分かるものがあります。
なるほど、ね、まああの西尾さんもいろんなものを見てこられたでしょうけど、はい、なかなか洒落たものもあったよというさっきの話、はいはい、どんなものがありましたですか。は
い、あの今言いましたあの、一番ね洒落てるなと思ったのが、はい、あのこれつるとかあの、はい、蓋のね、裏側に、はい、表側はね何にもあのお家の家紋が書いてあるだけで、はい、模様がなくて、蓋を開けると、はい鶴が書いてあったり亀が書いてあったり、そのお椀によって違うので絵代わりになってるんですね、
は
い、でそれがですね今度、まあ、あのずっと並べて、まあ、ほこりがついてましたので拭おうとして並べるとですね、はいはいはい、なんかこう感じるものがあったんですがね、はい、何かというとね、あのうまく置くとあの鶴は飛んでいる姿なんですね。
あ、空を飛んでいる姿、
はい、鶴は空を飛んでいる姿、はいはい、で亀はですね地上から首をもたげてるんですね。で組み合わせると空を飛んでる鶴と地上の亀の目線が合うんです、
はい、いやいやいやいや、それ計算されてるわけですね、はい、あ、そうですか。
だからこう並んでお食事をするときにですね、はい、お隣の方の食べておられるのとお互いにこうこんな器だったよみたいに見せ合いをするとそれが分かるという、
なるほど、
はい、ただ単にあの黙々と開けて食べたんでは分からない、
は
あ、二重に洒落てるなっていう、
すごいですね、
はい、
まあ、それはひょっとしたらそのお持ちになってた方が注文されたとしたら、
はいはい、
その方の教養といいますか、はいはい、あの美意識といいますか、はい、そういうものが相当高かったようなと思うし、
そうですね、
まあ、それに応えて書かれた匠も、
はいはい、なかなかの
相当な人やなってでまさにそれを使って今度は料理したものを載せはる調理人さんも、はい、それが分かってなかったら、
はい、おそらくあのお祝い事 の、 あのお膳なので、あの、乗せて鶴を開ければ、はい、まあ、例えば歯舞台、これお菓子のお菓子用のお椀だったんですけども、あの歯舞台持ちであるとか、そうしたこうお祝い物のお祝い事のこう感じさせる、そうしたあの季節感なりお祝い事であることが分かる、お菓子なんかが入れてあったんじゃないかなと思います。
まあ、単なる食器屋とか器とかいうもんだけではなくて、それだけの価値といいますか機能というだけではなくて、そこにある美しさや楽しさ、そういうものもこう味わうという、
そうなんです。
はあ、そうですか。まあ、時にはその中に雅とかですね、あるいは教養とかですね、まあ、お芝居のあの柄であったりとか、はい、いろんなことが想像されますけど、
ありますね、あのそれ以外にはあの歌舞伎十八番ですね、
はい、
勧進帳だとか、はい、ああいった名場面があの描かれているものもありましたですね、まあ、もう、もう本当にあの洒落た蒔絵 の、 あの繊細な、お椀も見たことがあります。
すごいな。なんかそうなると、はい、民具といいますか、はい、まあ、日常使われる食器というふうな、もうそういう道具の域を超えてですね、こうなんか美術的な作品と言えるそうな感じになってきます。
単なる、ま、道具ではなくて、うん、お道具になりますね
上手におっしゃった、その通り お道具ですよこれはね、はい、まあお茶の場合もそうでしょうけれども、はいはい、それぞれにこう意味があったり、はい、思いがあったり込められている、はい、
そうですね、
はあ、そういうものに出会った時って嬉しいですもんね。
なんかこうその場のご主人の心意気が感じられるっていうですね、はい、だから郷土資料館に入ってしまいますと資料になりますから、うん、なかなか生活の中で使っていた場面っていうのが想像していただきにくいのが難なんですけれども、
まあ、こうやってこういう場所に陳列されて、はいはい、そこに説明文がそばにまあ出される、はいはい、まあ、それをちょっと読ませてもらうと少しはまあ、はい、今おっしゃったような意味が分かってくるという、はい、ぜひここへ来て見ていただかんとそれは分からん、はい、ということになります。
そんな考え方もね、日常の道具を使われるときにですね、こうちょっとこうヒントにして、はあ、暮らしの中に取り入れていただいても面白いかもしれないですね。
我が家にある食器類、あるいは湯飲みとか、はい、お茶碗であるとか、まあ、お皿であるとか、何かちょっとあこれちょっと工夫されてるなっていうふうな時がありますやん。その時にそれを作った人の心をこうずっと想像していくっていうのは、はい、分かるような気がしますね、はい、そうしないといけないのかな本当そんな気になりますね、はい、今のお話聞いてますと、はい、ただただ使って便利やな、軽いな、薄いな、はいはい、あこれ食べやすいと言ってるだけではなくて、
はいはい、ちょっと不便でもね、いいものがあるんですね。
なるほどね、はい、いやいや、まあそういうものを作られた方の心意気、察することができるなというふうな気がします。まあこれこそまあ日本の食文化というんでしょうか、はい、まあ、そんな感じがするお話を伺わせてもらいました、まあ、その一つのものの中にもこの振る舞う側の主人の意識やら、あるいは調理人の美意識なんていうものがずっとこう注がれてるよということを、これ一つ見させてもらう中から感じたいですね、はい、
そうしていただけるとありがたいです。
あ、なるほど、まあ、西尾さんの、これを出された意図はその辺にある、はい、高級な料理屋さんではね、はい、よく掛け軸はあそこの掛け軸はええでとか、はいはい、あそこで出てくる食器はすごいでとかいうことをよう言われました、ね、はい、こういうことなんですね、は
い、本当に何ていうかな、何万円する何十万するっていう、うん、良さではなくて、うん、やっぱり取り合わせと言いますかね。
あ、そうか、そうです、
はい、もちろん一品がいいものはいいんです、間違いなくいいんですけれども、うん、それがやっぱり生かされる使い方をしているかどうか、
その場の席、今日の席はこういう趣旨の席や、はい、でその趣旨に合うた、はい、絵柄が出てるかなんていうところまで、
は
い、
もうそれが
実は考えてしまいます、
はい、どんな高いものが出てようとその場にそぐわなければ、はい、意味がないと思います。
なるほど、はい、いやいや、今日はそういう意味でとってもいい話を聞かせていただき、まあ、自分の生活を振り返ってみて、身の回りにあるものにそういう意味があるかどうかって言いますか、そういう使い方をしているかどうか考え直してみる気になりました。
ありがとうございます。
いや、本当に一つのお椀のお話ですけれど、まあ、そのことの中に民具の表と裏ということが、まあ含まれている、隠されている、それをこう実際にここへ来てご覧になられ、またちょっと意味が、もうちょっと詳しくお話聞きたいという方は事務室へ、訪ねられまして、西尾さんお呼びになって、西尾さんの詳しいお話、今日だのお話よりもっともっと詳しいお話が聞けると思います。西尾さん、その説はよろしく。
お役に立てば何よりでございます。
どうもありがとうございました
。
今日は郷土資料館を訪ねまして、11月今月のアラカルト、民具の表と裏というテーマでお椀のお話を聞かせていただきました。まあ、これから5ヶ月5回にわたってとおっしゃいましたので、ずっとこれから毎月、変わっていくんだろうと思いますが、それまた楽しみに寄せていただきますので、はい、民具の表と裏を十分に拝見させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。